西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。
お話を進めるのはスペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士と取っているあのトシです。
同じく龍太郎です。
はい、由美子です。
今日は3人でお届けをいたします。
そうですね、はい、3人で届けましょう、はい。今日のテーマは何でしたか？
今日は不妊治療と顕微鏡というテーマでお話を進めていきたいと思います。
顕微鏡大事です、うん、必ずあるものです、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今日のテーマは不妊治療と顕微鏡なんですけども、はい、私ですねこの顕微鏡すごく楽しみなんです。なぜかというとですね、はい、実は龍太郎さんは
ちょっと以前ね、あの顕微鏡の会社で、まあ、働いていたという経験があって、
スペシャリストです、
はい。
で私も、ね、大学生の時ですね、はい、あと研究者だった時いろんな顕微鏡を使いました。
そうですね、
ただ分からないことたくさんあるんですよ、
はい、いろいろはい、
スペシャリストがここにいて、はい、いや不妊クリニックには必ずある顕微鏡です、はい。今日はこのあたりいろいろ話聞かせてください、は
い、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてどこから話せばいいかなとは思ってたんですけれども、あの年初からずっとあのテーマになっているのがあの PGTA。
そうですね、
はい、
ここの PGTA の話をちょっと歴史を、うん、はい、簡単に話しますか。
はい、で、あの、まあ、ずっとこのところね、何ヶ月も話しているのが、うん、PGTA は次世代シーケンサーでやる検査ですよ、
はい、言ってます、言ってます。
というところを、結構当たり前のように話してるんですけれども、うん、まあ、そもそも NGS っていうか、次世代シーケンサーで装置ができたのが2008年、9年ぐらいで、
そうですね。
その認証に入ってきたのが2014、5年ぐらいでしたっけ。
そうですね。
はい、ただこの PGTA という検査自体はもっと歴史は古いといえば古い。
古いです。やはりもう20年前からあってですね、はいはい、当時はフィッシュっていう方法だったんですね、は
い、そうですね、どうしてたのっていう話ですけどね、はい、
この時は各染色体にくっつくプローブっていうものを、はい、蛍光プローブですね、これ使ってましたね、はいはい、でそれを使ってみるんですけども、はい、ただ蛍光なので蛍光の種類によってやっぱり見れる数が決まっちゃうので、
はい、
全部は見えないんですけども、はい、その時に顕微鏡が必要だったんです、
はいはいはい、顕微鏡もね実はいろいろな種類があって、一番こう顕微鏡って言ってこう親しみが湧くのがけども、うん、あの小学校とか、
あ、理科の実験室で使ったやつだ。
理科の実験室であのプレパラート、
はい、
プレパラートを見るのに使う顕微鏡が生理顕微鏡っていうんですけど、いわゆるこう顕微鏡の、まあ、クラシックな形をしてますよね。で、もともとのフィッシュっていうのが、トシさん今話したように、あの蛍光を見る。
そうです。で
蛍光の、まあ、色素が、まあ、いろんな種類があるんですけれども、うん、結構綺麗ですね。あの赤い、こう点だったり、まあ、緑の、ね、色だったり、
青だったり。
なので顕微鏡蛍光でね覗いてるとこの夜空にこう星がピカピカピカ
ッ
と輝いてるような、はい、イメージなんですけれども、もともとフィッシュで染色体の異数性を見てたっていうのが PGTA の、
もうこれバージョン1だと思いますね、はい、一番最初ですね。
そうですね。でただ今あの次世代シーケンサーとか一つ前の世代がマイクロアレイですかね。
そうですね、マイクロアレイ、はい、これは
この頃から、まあ、DNA を読んで、
そうです、網羅的に、
はい、網羅的に、うん、というのが技術革新で、まあ、できてくるようになったんですけれども、まあ、それより前は顕微鏡で見てイメージングでやってた。でただまあ傾向もですね、色がやっぱりそんな網羅的になんていうほどはないですから、 流産とか着床障害とかに明らかに関係が深いと分かってる、まあ、染色体ですね。
ターゲット絞って、
ターゲット絞って5種類ぐらいの染色体がとりあえず2本なのか、あれ3つあるとおかしいなとか、点が3つあるとおかしいなとか、まあ、そんな感じで顕微鏡を見て最初診断してた、まあ、検査してたっていうところが PGT-A のスタートですから、PGT-A というところでも顕微鏡深く関わってました、
でこれが培養の部門に深く入っていくわけですよね、
そうですね、で顕微鏡はやっぱりちっちゃいものを拡大してみるっていうのが本質ですから、細胞1個とかやっぱ肺がどうなってるか、肺の形を見たいとか、っていう時には必ず顕微鏡で見ます、肺をねシャーレでまず見る時はもうちょっとその先ほどの PGT-A だと当時は、まあ、8細胞期ぐらいのね、細胞がまだ8つぐらいのところから1つ細胞を取ってきてっていう形なんで、本当にちっちゃい細胞を見るので、そういうプレパラートのスライドが必要なんですけれど、肺ってやっぱり卵卵って結構大きくはなるので、多少こう立体感があるものを見たい時に使うのが実体顕微鏡という顕微鏡、ステレオズームで、拡大しながらこう立体感、肺のこう中とか奥の方までどんなこう形になってるかなっていうのが丸みも含めて見られるっていうのが実体顕微鏡ですので、まず最初に実体顕微鏡で肺をまずチェックするというのがこう顕微鏡のまず使い方になってきますね。
よくクリニックさんで、受精卵の受精させる前だ、防水体の位置が分かりますよというのがありますよね、あれも顕微鏡がね、技術がなかったらできなかったことですよね。
そうですね、防水体の話は、本当にここ 4,5 年ぐらいですかね、かなり流行ってますよね、あれを見るのは偏光っていう見方で、光ってこう散乱してる光なので、普通にこう卵だけを見ると防水体っていう細胞の中のちっちゃい器官まではなかなかちょっと見えないんですね。さっき言った実体顕微鏡とか生理顕微鏡とか中見えないだけれども、その偏光ってい こう光の波を揃えるようなフィルターを入れると、影がついて立体的に見えてくるんです。
なので防水体の位置が分かるから、育種をするときに、どこから入れればいいか分かりやすいという、
外です。
これも一つの革新でしたね。
そうですね、
でまだありますね。
でそもそも今話した育種のところですよね、で顕微授精ってやっぱりかなり細かいものを見て、すごく高度なテクニックが必要な手技になりますので、ここではですね、シャーレに入れた状態で作業ができる倒立顕微鏡という顕微鏡を使っています。そこでいろいろこう、観察方法で立体的に見て作業するというのが倒立顕微鏡です。
私初めて倒立顕微鏡を、そのクリニックさんにあるようなやつ、あれを、見た時にすごい大きいじゃないですか、おそらく患者様もそうだと思うんですけども、一般の人が思う顕微鏡っていうのは本当に理科室での顕微鏡だったんです、でも本当の婦人クリニックの顕微鏡ってすごい大きいですよね、
そうですね、
あれなんであんなに大きいんですか。
じゃあそのあたりをですね、ちょっと後半に。
一つ聞きたいことがあるんですけれども、よく昔理科の授業なんかで、こう顕微鏡で葉っぱの脈なんかをこう見た記憶があるんですけれども、あれを見るのに大体あれで何倍ぐらいで見てるんですか。倍率、
顕微鏡の倍率って覗くところ、覗くところにも倍率があって、物を見るところそっちにも倍率があって、その掛け算なんです。で見る方は接眼レンズって言って、それはだいたい10倍なんですね、
なるほど。
で物を見る方のレンズが何倍かっていうので、葉っぱとかだと多分実体顕微鏡で、対物レンズは1倍か、もしかするともうちょっと引いてみるかもしれないですね、0.8 倍とか、
逆に、8
倍とか10倍とか、20倍とか、それぐらいだと思います。で例えばね、昆虫とか見るときはあまり拡大すぎると全体像がよく分かんないからって言ってズームをね引いたりズームしたりって言ってみるの で、肺とかも実体顕微鏡で最初に見るときは 接眼10倍で対物が1倍か2倍か、まあ、10倍ぐらいでズームをかけて引いて
見ていく、
見ていくと、はい、この辺はねぜひあの培養士さんに今度ラジオでお話しいただく機会があればちょっと今でいろいろ聞いてみたいなとは思うんですが、
ぜひ聞いてみたいですね、はいはい、
それで前半のお話に戻ると、うん、はい、倒立顕微鏡育児の話してます
ね。そうですね、育児の中でやっぱり顕微鏡深く関わってくるんですね、はい、で、まあ、すごい大きいわけなんですよ、はい、顕微鏡が、はい、で多分僕らのイメージしているあの本当に一般の人がイメージしている顕微鏡よりもだいぶ大きい、はい、すごい立派な顕微鏡です、はい、あれなんであそこまで大きくなる理由が、
はい、そうですね、はい、倒立顕微鏡っていう顕微鏡で育児をするで作業するので作業スペースは結構欲しいんですね。なので、
う
ん、
なるほど、
あの上の方が結構空間になってて、うん、であと本体の下の方は、振動があったりするとなかなか作業もしづらいので大きくなってるというのと、あとはそういったこうより繊細なところを見たいというところになると光学系を十分こう確保するのにどうしてもボディが大きくなるって2つ理由があって、実習用とかでコンパクトなものもありますけれども、顕微授精ってまあ細かい作業をする中ではかなりレベルの高い仕事なので、そうですね、そういった本格的な倒立顕微鏡を使って育児をやると、
やっていく、はい、確かに育児する際にね、はい、もう卵を使うためのホールドっていうものと針とあってですね、はいはい、その針の部分にいろいろ技術が入ってますよね。
で、はい、で針をまあ、扱うのをインジェクターっていうんですけど、あとはマニピュレーターですね、作業するマニピュレーター、はい、でそれもですねやっぱり専業のメーカーっていうのがあって、その育児クラスで使う顕微鏡は大体あの世界で大きく分けると4社、実はこう日本企業が2つとドイツ企業が2つっていう面白い形なんですけども、まあ、顕微鏡も2社あって、そのマニピュレーターは世界で大きく言うと2社あって、実はそれもね日本が1社とドイツが1社。
ああそうなんですね、はい、日本のメーカーはどこなんだ。
ですね、顕微鏡でいうと日本は、ニコンさんとオリンパスさんです ね。顕微鏡でドイツでいうと、カールツアイスさんとライカーさんですね、はい、
ここですね。
でマニピュレーターは日本でいうと成重さん、
成重さん、
でドイツでいうとエッペンドルフさん。
そうか、
はい、
エッペンドルフがあるかな、はい。
ちょっとまあなんか皮肉なところで、まあ、そういうまあ過去のね軍事的なところとかもあって、そういった工学技術はドイツ、うん、日本すごく進んでるんですけど、かたやなかなかね両国とも不妊治療っていうか、肺の扱いに関してはすごくこうコンサバっていうのがすごくこう不思議な感じがしますね。
なるほど。
ヨーロッパもね一概にこう不妊治療が日本よりは進んでんじゃないのっていう、ヨーロッパは一括りにしてちょっとイメージ、
うん、しがちですけど、
結構しちゃうんですけど、うん、そうですね、ヨーロッパはよくよく見ると国ごとにやっぱり温度差がこう全然、
うん、あります
ね、違いますよ ね。特にドイツはちょっと厳しいですね。
だからやっぱ日本という国でやっぱその顕微鏡から見てもマニピュレーターにしても日本企業がこうトップで入ってるっていうのは、うん、生殖医療の技術としては、うん、持ってるものはすごい高く、
そうですね、
そういった恵まれた環境でありますよね、
う
ん、
そうだと思います、ね、はい、
いやこの PGTA に関して、まあ、育児に関してもそうですけど、やっぱり器用さがとても大事になってくる部分だと思うんで、うん、日本でどうしてもこの、ね、妊娠率が低いとかなんかこう言われてるけども、はい、これもやっぱ変わってきますね。
そうですね、
うん、いや結構こう患者様の間で私ちょっとこうブログとかよく見ているんですけども、うん、そしたらやっぱ技術のところの心配、
はい、
その各クリニックの技術さをなくしてほしいだとかですね、うん、はい、技術はどうなのかとかいう話ってやっぱり見えない部分ですよね、
はい、
でも今の話聞いていくと、まあ、日本人としての器用さと企業として顕微鏡の企業、あとマニピュレーターの企業として日本社が入っているってことは、うん、最新の技術が直接日本語で日本人に伝わるってものすごくありがたい話ですよね、うん、そうですね、だからかなりレス高いですね、はい、うん、
まあ、あと顕微鏡が向かう方向があるとすればもうちょっとこう自動化っていうところだと
思うんですね。そうですね、なるほど、もう顕微鏡も自動化の話があるんですね、
はい、僕は顕微鏡屋さんをやってて不妊治療結構関わったのが、はい、その一つはその、まあ、だいぶ昔のさっきのねお話があったフィッシュと、もう一個は10年ぐらい前に結構流行った手法でイムジ
イムジン
手法があって、なかなかこう広くは広まらなかったですけどね、あの精子の形がいいものを取ってきて顕微授精しようっていう手法でしたけれども、あの時にですね、やっぱり卵もですけれども精子の細かい形を見ようとするともっともっとこう高倍率で
見ないと
精子の中にね気泡があるのかないのかとか、はい、そんなところを見てたので、そうするとあのもっともっと分解の顕微鏡を上げないといけないので、例えばあのレンズにちょっとオイルをつけて屈折率を稼いでもっと明るくしようとか、そういう手法だったんですけれども、その時にですね、あの電動顕微鏡っていうのが結構やっぱり役立ちました。
あ
のこうポジションを全部あの記憶しているので、
なるほど、いいポジション分かってるからすぐ焦点が、は
い、そういう、 こう繊細な作業をするときにやっぱりそう再現性が出せるっていうのがすごく、まあ、大事かな、は
い、やっぱ顕微鏡の技術の革新ってすごい大事で、それに何ができるかってはっきり分かってくるから、はい、すごいですね、はい、
あとはですね、自動化っていう意味ではソフトもそうですね、
顕微鏡
の
ソフト、
先ほどのフィッシュとあの同時にですね、アイジェノミクスで言うとあの流産検体の POC という検査も今 NGS でやろうという風潮がありますけれども、あの広くはそのカリオタイプっていう染色体でこう並べ替えるシステムでやってるんですけれども、あれもですねかなりソフトが、まあ、学習をして自動で並べ替える染色体が何本あるかっていうのをある程度こう自動で出してくるっていうところになってますし、かなりやはりそのソフト側も今進んでます、はい、
このね、ソフト側と顕微鏡の本当に基礎の部分と応用の部分っていうのが、はい、マッチしてますよね、
はいはい、そうですね、ですから、まあ、我々アイジェノミクスの提供しているサービスは、これもね次世代シーケンサーって本当の最先端の技術を使ってるんですけれども、あとはですね、まあ、顕微鏡をもうちょっと拡張すると最近ではあの培養するタイムラプスシステムとか結構入ってますし、
そうですね、タイムラプスですね、
はい、そういろんな技術でやっぱり最先端のものが組み合わさっているというのはこの高度生殖抑認治療の世界かなと思ってます。
面白い、はい、
不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA、着床の窓で検索。
テーマ、まあ、顕微鏡についてさせてもらっていいですか。やっぱり昔の理科室での顕微鏡から始まって、うん、今こうやって本当に臨床分野において最先端として顕微鏡が提供されている、
ね、はい、やっぱり臨床の世界でもいろいろなこう、ね、原因を知るのにもっと知りたい、うん、もっと見たいっていうね、うん、欲求が先生方にもね、
そうですね、
もちろん
そこから生まれてくるからこその
この技術、この技術をね、うん、まだまだこの先もどんどん、
そうです、
新しいものが出てくると思います、
は
い、うん、
これは本当に私たちのこのアイジェノミクスとしても PGTM 次は何なんだという話もね、伝わっていくと思いますね、
はい、
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。